はい、ではマルコによる福音書の5章を開いて、あ、5章じゃない、9章を開いてください。マルコによる福音書の9章です。前回大きな分岐点に来ましたイエス様のこの宣教、この地上の生涯における中で最も大きなこの分岐点ですね。それ何かと言いますと、あなた方は私を誰だと言いますかというこの問いかけをこの弟子たちに行われて、あなたはキリストですとペテロが答えたわけなんです。まあ、これまでイエス様がご自身がどういう方かをはっきりとそういうことなく、この行いによって示して言ったわけなんですよね。でそれで、ペテロが、まあ、この天からの示しもあったんですけども、そう言ったんです。でそのようにペテロが言ったので、今度はキリストとして十字架につけられて3日目によみがえらなければいけないということを語り始められたんですね。これがキリストが来られた目的でした。で後知恵で私たちは、これがキリストが来られた目的だと言っているんですが、当時のユダヤ人にとってはもう午前礼拝でお話ししましたけれども、もう何を言ってるかがわからない、まず、ね、であまりにもかけ離れているので、つまずきにさえなるわけなんです。そこでこんなことがあってはいけないとペテロはいさめた。そしたらイエス様が何て言いました？下がれサタン。そこまで言われたんですよ。人から、あなたは神のことを思わずに人のことを思っていると言って、これ身近ですよね。人のことを思うっていうのはとてもいいことなんですが、神を差し置いて、神を置いて人のことを思っている、まあ日本、あの今のねヒューマニズムもそうですよね。神を差し置いて人のことを思ってるって、これサタンが簡単に入ってきますですね。でこれを、このペテロに言われて、そしてこの自分の命を失う者はそれを救うんだということも語られて、自分を否んで、自分を否定して、そしてこの十字架、自分の十字架を追ってイエス様についてきなさいという道を教えられたんですね。でこの頂点にまで来てね、こうペテロたちは、弟子たちは全く違うことを考えているんですけど、イエス様は明確に、私は自分を低くする道なんだ、自分を私は仕えていく道なんだ、そ最後は十字架にまで従っていく道なんだということをイエス様が言われたにもかかわらず、彼らは全然ついていってないんですよ。彼は違うことを考えています。でそれはユダヤ人たちが思っているメシア、救い主の考えであって、それは、エルサレムに行ったらローマ、自分たちを支配しているローマを倒して、そして神の国を建てるとですね、というものであったので、彼らの中に起こってきたのは、午前中お話しましたが、誰が偉いのかって話になってくるんですよ。まあ、ここにサタンが付け入るのはもう本当にはっきりしています。で今日見ていくのは非常に面白い流れになっています。福音書を読むときですね、ポイントっていうか、こう面白く読んでいく方法っていうのを、こう分かち合いますとですね、4つもあるじゃないですか、福音書って。なんで同じ生涯を4人が書かなければいけないのかって言ったら、それ、これね、全てのことを書いてるわけじゃないんですね。イエス様が行われたこと、言われたことの全てを書いてるわけじゃなくて、言いたいことがあるんですよ。つまり福音伝道をしてるんですよ。このイエス様の良き知らせというのは何なのか、私が知っているイエス・キリストの福音をお伝えしましょうということで、この説教スタイルになってるっていうか、まあ難しいことと神学っていうか、そのようにこのまとめられて、だから前後関係が大事なんですね。そのつながりが大事なんですね。 ぶつ切れにはみんな話聞いた、聖書ちゃんと読んでる人はね、話聞いてるんですけれども、その順番と流れにある、なんでこういう編集にしたかっていうか、こういう、こういう、次にこういうふうに書いてるのかっていうのが見えてくるんですよね。で、九章においては、興味深いのは、はじめに高い山に登るんですよ。ですね、高い山に登って御国の栄光、イエス様のこの神の本質の現れ、光が持ってこの現れるわけ、まさに天にいる気分ですね、はい、で次に来るのが地上において、山の麓ですよね。今度は悪霊の世界があるわけ、悪霊に虐げられている、傷を受けている、耳の聞こえない、口の聞けない人、これをがどうにもできないとい うこの凄まじい世界なんですよね。で最後に3つ目にですね、この弟子たちの話を取ってですね、イエス様がこの人をつまずかせたら海の底に投げ込まれるって言われて、そしてゲヘナにこの自分を、そのつまずきはね、このゲヘナって地獄ですよね、地獄の話をしたんです。もう片や始まりは高い山で神様の栄光の御国の話ですよ。そっから地上でこれ地の下ですよ地獄ですから、ボワーってこのね、上から下にジェットコースターみたいにね、こう上上がらないですか、こうてんてんてんてんてんてんてんてんてん、下がっていく、そういう感じで、まあ、下がっていくような、まあ、ちょっとちょっと疲れるようなね、こうちょっと刺激ありすぎて、まあ、そういう中身になっています。でここから私たちが何ていうのかな、イエス様の道っていうのをしっかりと歩んでいかなきゃいけない、つまりそれへりくだる道なんですけれども、それをしっかり歩んでいかなければいけないことを見ていきます。では一節をご覧ください。またイエスは彼らに言われた、誠にあなた方に告げます、ここに立っている人たちの中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまで決して死を味わわない人たちがいます、とイエス様が言われてますね。またって言われてますけど、その前にですね、イエス様がこのような寛因と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るとき、その人を恥じますと。だから父の栄光を持って御使いと一緒に来るっていうのは、つまり再臨、イエス様がまた天から戻って来られる話をしておられるわけなんですね。でまたって言ってるんですけれども、ここでですね、マルあのこの、これが9章の一節になっているので助かってですね、マタイによる福音書だと、これ章がですね、このここに書いてのこの一節に書いてあることの次にね、こうマタイが書いてあるんですよ。だからここを続けて読むと、なんか誰もね、イエス様が再臨するまで、あ、間違えた、イエス様が再臨するときに生き残っている人がいるんだよっていうふうに読んじゃうんですよ。でも誰も生き残ってないよね、今ね。でしょ。で噂もあったぐらいだから、ヨハネの福音書見るとね、生き残ってる人いる。だけどそうじゃなくて、実はその直後、6日目なんですけど、6日経って7日目かな、経ってからですね、起こる内容につながるわけなんです。神の国と書いてありますけれども、この力を持って到来するっていうね、この神の国のこう、なんていうのかな、前触れじゃないけれども、このイエス様が望まれて、ね、この再臨された時に望まれて、あるこの栄光ですね。で、これの、なんかこう、前座じゃないけど、こういうものなんだよっていうことを、まあ、示すような、まあ、内容になっているわけなんですよ。2節をご覧ください。それから6日目にイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると彼らの目の前でその見姿が変わったとあります。山に登る、そこで神の栄光があるという原点、 これがシナイ山ですね。覚えてますか？シナイのところにイスラエルの民がそこで宿営をね、この麓のところで張っていてですね、そして主が降りてこられるっていうことを、この言ったら、確かに天から黒雲とか稲妻とか角笛とか雷とかですね、もううわーっとなって、主が天から降りてきて神の栄光が現れたことがこの出エジプト記に書いてあります。そして実戒が与えられて、数々の定めが与えられて、法律みたいなのが与えられてですね、でそして次にこのまた改めていくんですけれども、6日後にですね、6日経ってから7日目に天から声があって、天からっていうか山から声があって、山頂からね、それでモーセが登っていくというのが4章に書かれてます、出エジプト記のね。でこれが原型になってるんですね。でイエスも今ここで6日目にって書いてあるでしょ。6日目、モーセも6日待ったの後で、この7日目に上がっていくっていうのが書いてあるんですね。そしてモーセが、ごめんなさい、だからすごく似てます。で3人が連れて行かれますね。ヤコブとペテロとヨハネだけなんですね。これ3回あるかな、ヤイロの娘のよみがえりっていうところと、ヤイロの娘のよみがえりね、そしてゲッセマネの園ですね、イエス様がこのもだえ苦しんで祈られたあそこでも3人だけが近くに引き寄せられたんですね。でこれ本当にイエス様のお姿を見るとですね、とても大事なスタイルなんですね。この人にディサイプルシップって何て言うかな、弟子訓練っていうふうに日本語に訳されますけれども、この人を育てていくときってね、そんな多くの人数を育てられないです。人数すごい少ないですけれども、その育てた人が変えられることによって、今度はその人が影響を与えていく、ということですね。言い方すごく良くない例えですけど、ネズミ講とかマルチ商法ってあるじゃないですか。あれもうわーって広がっていくのは、別に自分の範囲ってのはそんな多くないんですよね、人数はね。だけどそのちゃんと受け取った人が次に伝えていくっていうことをやるから広がっていくわけですね。だからと私マルチ商法ね、あれ大嫌いですからね、ネズミ講嫌いですけど、でも分かりますよね、イメージとしては分かりますよね。多くの人をそんなに育てることはできないです。でイエス様はですね、この群衆がまずいますね。でも多くの弟子たちもついてきてます。でもその弟子たちの中でも12人を選んだんです。でそのしかも12人を選んだ中で3人なんですね。3人にこの非常に大事だと思われるこのところでいさせたわけなんです。で興味深いのはこの3人が使徒の働き、その後どうなったかっていうのが興味深くて、まずペテロは指導者ですね。文句なしにこの初代教会においての指導者になっていまして、じゃあヨハネとヤコブはどうかっていうとですね、これが面白くて、このヤコブは、使徒の働きのね、12章でもう殉教してるんですよ。ヘロデ・アグリッパ一世によって殺されてるんですね。ヨハネはその兄弟だよね、彼肉の兄弟じゃない、彼ら、ね、ヨハネは90年代まで生きて最後殉教せずに死んでる唯一の使徒なんですよ。この弟子なんですよね、12人の中でのこの対比。だからここから分かるのは、その神がイエス様が選ばれたヤコブの死というのは決して無駄ではない、むしろその早く死んだからといって全然無駄ではないどころか、後々に語り継がれていく殉教者っていうのは証人でありますですね、ということが、この分かると思うんですよね。あとこの山、高い山ですけれども、この地理的なことをお話ししますね。前この8章ではピリポカイサリアというところに行って、でそこで、このイエス様ご自身がキリストであるということをペテロを通して明かしたわけじゃないですか。でそれがベツサイダからも北に行ったところにある、このピリポカイサリアっていうのが今も近くに滝が 落ちてますよ。水が豊富なんですよ。イスラエルにとってはすごく水が多い、まあ、日本みたいなところですけどね、そこだけはね。で、ヨルダン川のこの水源の一つになっているんですけども、でそこに遺跡があるって話をこの前しましたね。このパンという、このギリシャの神話のね、神の、祭壇があるんですけれども、でそこのピリポカイサリアというのがこの上にヘルモン山、北にヘルモン山があるんですよ。その麓になってるんです。だからおそらくはそこだと思います。で今聖地旅行に行きますと、タボル山というのがこのガリラヤ湖の下にありまして、そこに教会が山頂にたくさんあるんですね。イエス様がそこで変貌したと。でこれね、かなり簡単に言うとツーリズムの世界なんですよ。巡礼者が来るでしょ。でヘルモン山のもの大変なの。それ近くの、まあ、タボル、まあ、気軽に行けるわけですね。でそこでイエス様が変貌したっていうね、まあ、そういうまあ結構そんなもんなんですよ。で、あとは考古学の発見がちゃんとされてなくて勘違いしたとかっていうのも結構ありますね、まあ、それはあれなんですけども、ヘルモン山だと思います。で次3節見てください。この衣は非常に白く輝き、この世の職人にはとても成し得ないほどの白さであった。ね、このマルコってすごくね、こうビビッドに、こう、こう、わかりやすくね、細かく、こう、表現豊かに書くんですけど、これ多分ペテロなんですよね。ペテロが言ったことを、こう、マルコそのまま書いてんだけど、ペテロ近くにいたから、もっと詳しく、他の、福音書よりも詳しく表現してます。ね。だって、クリーニングやるももっと白いっていうのはね。で、ペテロ自身も第二の手紙で、ご意向を目撃したと。こう言ってるんですね。だからこそ主は来臨するんだって話をしてます。第2ペテロの1章で来臨、つまり再臨のことですよ。再臨するんだって。でさらに確かな予言もあるって話をしたんです。自分が目撃見たものよりもこのここに書いてある予言っていうのはさらに確かであるというふうに書いてます。でここでの光はイエス様の光はもう神の栄光の、まあ、放出ですね。ダニエル書の10章に似たような、この、主からの使いが出てきてるんですけど、ダニエルはもう死んだかのようにね、もう、倒れちゃったんですね。で、黙示録の1章に同じような姿で現れる方が出て、その方イエス様ですね。やはりヨハネはそこでも、ダニエルと同じように、死人のようになっちゃったって倒れちゃったんですね。もうあまりにも光り輝く。恐ろしい光景だったので、イエス様はこれが本質なんです。これがイエス様の本質なんです。私たちイエス様っていうとなんかこのね、絵画とかに出てきたり映画とかに出てくると、まあ、いろんなイエス様を私たちは思い浮かべるんですよね。だいたいかっこいいイエス様、西洋かな、なんかハリウッドの俳優だというのがこびりついてますね、私の頭の中に、私たちの頭の中に。で、あの人かっこいいじゃないですか、ほら、パッションの。今回のパウロの映画のルカ役だ、ルカ役。かっこいいよね。でも、まあ、人間の姿としてはすごく地味な方だったということが、イザヤ書の52章に書いてあるんですけど、53章か、に書いてあるんですが、本質は神の栄光の輝きなんです。でこのさっきの9章のね2節に見姿が変わったとあります。変わった、この変わったっていうのがですね、メタモフィオ、漫画でねメタルフォシスっていうのが出てきてるね、イエス様の漫画でね、これね変態っていう意味で、変態ってほら変なやつの意味で変態じゃなくて、蝶、さなぎが蝶になる、そっちの変態です。だからさなぎというのはあれだけ地味ですよね。でだけどそこに本質が全部あるんです。美しくなる本質というのは全部あるわけですね。でそれが、この綺麗な 長になるわけであって、ここも同じ言葉、その言葉が使われていまして、イエス様のその輝く姿というのが本物であって、で、この地味なこの人間の姿というのが、これが、まあ、なんていうかな、芋虫みたいなね、そういう、この卑しい姿で現れたということなんですね。またエリアがモーセと共に彼らの前に現れ、イエスと語り合っていたと。モーセと共にイエス様おられました。これとっても大事なんです。イエス様がモーセと共にいるって、これユダヤ人の頭の中ではものすごく大事なんです。なんでかって言うと、モーセによって神の言葉が、律法が与えられたからなんです。神の言葉がモーセによって与えられ、モーセを基準にしてなかったらそれは偽物なんですね。その律法から外れたようなことを言うのであれば、もうその人はどんなに予言とか夢とか見たとしても石で打ち殺さなければならないところ厳しかったんです。で、今の私たちにとってはこの聖書でないところから、私は、救い主であるというふうに言ったらどうですか。皆さんついてきます？あ、よかった、うんってうなずかないです。うなずいてたらなんかちょっと ちょっと責任を感じました。で、モーセと一緒にいたんです。モーセ、律法を成就する方です。モーセに反することを言われたのではなくて、モーセが言ってることを成就しに来たんです、イエス様。そこにエリアがいたっていうのが、これがミソなんですね。で、エリアってどういう人かと言いますと、この、預言者として、専門的に預言者として、他にモーセも預言者だし、他にもね、預言する人いたんだけど、本当にそれだけ、で来た人っていうのはこのエリアあたりからなんですね。前にも少しいたんですけど、代表的なのは。で、この律法に違反して他の神々にどんどん従っていったあのアハブの時代、その時に待ったをかけたのがエリアで、預言者たちの代表になるわけなんです。そしてこのエリアが、主が来られる前にエリアが来ると予言したのがマラキであって、これが旧約における最後の予言者になるんですね。で、このようにして、このエリアが来ることによって、ここで、ね、このなんていうんですかね、イエス様を中心にして話してますから、結局神の国というのは、キリストを証言していたモーセとまたエリアですね、が、これ証言して取り囲まれているキリストの栄光が現れているところだということができるわけなんですね。ペテロはイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を3つ作りましょう。あなた方のために、あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。ペテロは何を言ったらよいのかわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれていた。まあ、ペテロって面白い。ね、何だかわからなかったら、黙ってりゃいいんだよね。でしゃばっちゃう。なんか 言わなきゃなんかすまないみたいなね。そういう性格ですね。で、ここでペテロが描いていたのは、カリオの祭りだと思われます。カリオの祭りというのは、この荒野の旅をしているときに、このテントに、この天幕に住んでいて、それで、神様が守ってくださったということを、お祝いするわけですね。祭りとしてお祝いするんですけれども、天幕って言ってるのが、幕屋って言ってるのは天幕のことですね。この仮住まいのことですけれども、そして、神の国が訪れたら、主が来られたら、ゼカリア書の14章にね、主が来られた後の神の国で、諸国の民がカリオの祭り守ってる姿が出てきます。今これ御国の栄光があるわけじゃないですか。うわーってなって、だからあなたのためにこれ仮住まい、そしてモーセのためにで、エリアのためにって、でこのように言ったんです。でも無視するかのように父なる神の栄光が現れます。 その時雲が湧き起こって彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。彼らが急いであたりを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、もはや誰も見えなかったとあります。雲が覆いました。あの幕屋のことを思い出すけど、神殿のことを思い出すと、雲が覆って何も見えなくなるほどの、この何て言うか、暗くなるぐらいのね、ものであって、それ神の栄光が現れたんです。でそこから、これは私の愛する子って言ったんです。でこれね、あの詩編の2編、神の御子キリストに対して、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ、これが私の愛する子、そしてこのこれに聞きなさいと言ったんですね。父なる神が直接弟子たちに語られた言葉なんです。これに聞きなさいと。これなんでこう言ってる、おっしゃってるかといえば、いろんな外野からの声が多いんですよ。パリサイ派のパンダネとヘロデのパンダネに気をつけなさいってイエスもおっしゃったでしょ。だってユダヤ人である弟子たちにとって、ペトロやヨハネやヤコブにとっては、イエス様の言葉は新しい情報ですけれども、この今までのこのユダヤ人の生活をもうしきたりも合わせて全部それが密着しているのは、そのパリサイ派の教えなわけなんですよ。立法学者が解き明かす聖書が、それが正しい解釈だったんです。ですね。でその中でいろいろ混乱とか混同とか、この起こっている中にいたわけなんですね。けれども、この象徴しているかのように、私のことを証言しているモーセもそうだし、エリアもそうだし、そしてそういういろんなことがあるけれども、私のこと、私のこの愛する子の言うことを聞きなさいと、このものに注目しなさいとおっしゃっているわけなんですね。でこれが私たちにも本当に十分に当てはまります。いろんな教えがこのあるわけですよね。教えというのは、つまりこの日本人として育ってきたこのしきたりであるとか考え方であるとか、そういうものがあって、このイエス様の言葉を聞くときに、なんかわからないとか、分かったつもりで間違って聞いているとか、この弟子たちと同じような葛藤があるんですよね。けれども本当にこの方の言うことを聞きなさいと言っている言葉ですね。耳を澄ましなさいということであります。そしてさて、山を降りながらイエスは弟子たちに、人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと命じられた。彼らはこの言葉を胸に収め、死人の中からよみがえると言われたのはどういう意味か互いに論じ合ったと。イエス様はね、このよみがえるまで待ちなさいっておっしゃっているのは、その時までこの悟ることができないからなんです。ですね。このルカによる福音書の24章のところに、この聖書を悟らせるために彼らの心を開いたって言ってるんですね。そしてキリストが苦しみを受けてっていう話をしてですね、そういうふうに解き明かしをイエス様は行われて、ようやくそこで、あ、なるほどと分かったんですけど、それまでの間は分からないんですね。復活の したことによって、この御国が到来したことについて理解ができると。けれども、この3人の弟子たちはですね、議論を始めたとあります。よみがえるって言ってどういう意味なのかと、死人の中から。よみがえるっていうのはよみがえることですよね。死んだのに生き返ることですよ。起き上がることですよ。棺桶から墓から、まあちょっとね、日本だったら仮装しちゃうからね、あんま想像しにくいけど、どういう形でか生き返るんですよ。3日目って言ってからまだ腐敗してないからね。ですけれども、文字通りなんです。けれども 一体何のことかがわからないって、なんでかというとメシアが死ぬはずがないっていう前提があったからなんです。キリストが死ぬはずがないと。これからエルサレムに行ってローマ倒すのに死んでもらったら困るわけでしょ。この方こそが救いだって。この方が死んでしまったらもってなっちゃうし、ましてや蘇る、なんか深い深いなんか暗号化のようなね、このなんかこういう深い解釈っていうか解き明かしって、蘇るは蘇るなんですよ。これだけ明らかにはっきりと言ってることが、この自分たちの自分のこの考えっていうのがあったから分からないという問題があるんですね。でこれは私たちにとっての課題でもあってですね、御言葉を読むとき、聖書を読むときに、これはこういうどういう意味なのかっていうことを、この特にお偉い先生方がね、こうなんか言うんですよ。でお偉い先生だったら分かっているはずだっていうのが私たちの頭の中にあるから、聞くと聞けば聞くほど混乱するんですよ。混乱で、僕の尊敬するデイビッド・ホーキンっていう聖書教師がね、彼は本当聖書詳しいけれども、こう言ったんですね。私は仲介書を、理解するために聖書を読みますって言ってね、皮肉ったんです。意味わかります？聖書を理解するための仲介書なのに、仲介書に何言ってるかわかんないから聖書見ようって言ってね、皮肉ったんですよ。でこういうことをやってるとですね、聞いていくとですね、偉い人の聞いていくとね、なぜか聖書の方が突っ飛んじゃうんです、パーンって。でこの人が言ってることが正しいみたいになっていっちゃうんですよ。でこうやって伝統が始まったりとか逸脱が始まったりします。大事なのはね、いつも言うんですね、自信持ってくださいってよく言うでしょ。私主の恵まれてるんです。だから自分がすごいから理解力があるからじゃなくて、恵みを受けてるから、聖霊がおられる、自分に住んでおられる聖霊に自信を持ってください。そのまま受け入れるに値する言葉なんです。そしてまた弟子たちはイエスに尋ねた。なぜ律法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っているのですか。イエスは彼らに言われた。エリアがまず来て全てを立て直すのです。それではどうして人の子について多くの苦しみを受け蔑まれると書いてあるのですか。私はあなた方に言います、エリアはもう来ています。そして人々は彼について書かれている通りに彼に好き勝手なことをしましたと。この律法学者がさっき言ったように、この言ってることが自分たちの理解の土台であって、マラキ書の予言にエリアがまず来て主が来ると、だからエリアがまだ来てないのに、まあ、さっき来たけどね、高山のところでね、エリア来たけども、でも来ていないのにね、でどうしてメシアであり得るのかという議論なんですね。で確かにエリアは来るとイエスもここで答えてらっしゃいます。でエリアは来るんです、将来です、私たちにとっても将来です。で黙示録の、11章に2人の証人が現れて、この神殿に対して予言を、まあ、するんですけれども、マラキ書にもですね、この種の証人が現れると、こう神殿のところにって書いてあります。で証人が現れてこの、そのやるんです。その2人のうちの1人はエリアではないかと思われます。もう一人はモーセじゃないかと思われるんですけれども、まあちょっとそこはね、意見が分かれますけども、でですね、エリア来るんですよ。でもイエスはさらに突っ込んで聖書の解き明かしをするんですね。どうして人の子について多くの苦しみを受け、これ蔑まれると書いてあるのですかと。聖書、旧約聖書にはキリストについて、メシアについて2つの姿が書いてあります。栄光と力に輝いてやってくるメシアとですね、蔑まれて苦しみを受けるメシアの、これどちらもあるんですよ。でこれは予言だけじゃなくて、例えば肩、その人生でもそう、例えばヨセフだったら、ヨセフは苦しみを受けて後にエジプトの総理大臣になるでしょ。 で、モーセもそうでしょ。で、ダビデもそうじゃないですか、サウルから。だから、この二つがね、いつも伴っているのが、この救いっていうか、メシアっていうか、これあるんですよね。で、二人のメシアっぽく見えるんですよ。違う人みたいに。ですね。で、こっちの苦しみの方が、立法学者たちの研究の中でもスポーンと取れてるわけなんです。そっちではなくて、この、その、あまりにも異邦人の支配とか椎茸が多かったものだから、そっちからの解放ですね。こっちの方に力点が置かれていて、この苦しみを受けるっていうのが、まあ、なおざりにされちゃってるっていうか、こう置き去りにされちゃってるっていうか、まあ、解釈したとしても、あれですよね、そのまま受け止めんじゃなくて、比喩的に受け止めてみたいな感じで。なんですね。で、それでイエス様がよみがえられた後に、このキリストの苦しみを中心にして、聖書全体から解き明かしをされたということが書いてあります。で、それ以前にね、今のこの聖書解釈の話なんですね。それ以前にエリアはもう来ていますっていうこのイエス様の言葉がすごく大事で、これ何かって言ったら、ルカによる福音書に書いたんですけど、一章に、このエリアの力と霊によってヨハネが来ると、バプテスマのヨハネのことを話してるんです。エリアのに働かれていた神の霊との力によって、このエリアがこの宣教を行う、この予言活動をするというふうにこの言ってるんですね。で、彼の予言の言葉、神の言葉によって立ち返らなければいけなかったんです。ところがパリサイ派の人たち、立法学者の人たちは悔い改めなかったんですよ。そこで悔い改めないんだったらば、なおさらのことで、しかもヨハネは斬首、殺されましたね。で、なおさらのことを、この人の子についてはやりたい放題のことをするということを、この好き勝手な、ここではね、イエス様言ってないですけど、マタイで言ってますけどね。でも好き勝手なことをしましたっていうのは、これあれですよね、ヘロデ・アンティパスのことでしょ。で、私に対してもそれを行うと、こう言われたんです。で、ここでの問題ってのは何かというと、ヨハネの5章にも書いたんですけど、あなたたちは、永遠の余地を調べるために聖書、永遠の余地を探るために聖書を調べてるけれども、これは私について証言してるんだと。でも、あなた方は私のところに来ないって、来ないっていうのが問題なの。来ないのが問題なの。悔い改めない、固くな心が問題なんですよ。こっちが問題で、なんかいろんな聖書知識使って、こうギャンギャンギャンギャン、まあ聖書知識って言ってもなんかこう勝手な知識なんだけどね、勝手な解釈。で、それやってるんですけども、一番肝心なことをしなかったんですよ。イエス様のところに来ない。ですね、私も必要ですね。イエス様のところに行く必要があります。たくさん聖書の話を聞いて知識が溜まっていっても、それで永遠の命に至ることはありません。イエス様のところに行く必要があるんです。14節です。さて、彼らが他の弟子たちのところに戻ると、大勢の群衆がその弟子たちを囲んで、立法学者が彼らと論じ合っているのが見えた。群衆は皆すぐにイエスを見つけると非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を論じ合っているのですかとお尋ねになった。すると群衆の一人が答えた。先生、ラビ、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子をあなたのところに連れてきました。その息子が霊が息子に取り付くと、ところ構わず倒します。息子は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。それで、あなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでしたと。山から降りてきて起こったことは、なんと悪霊によって虐げられていたこの男の子の惨状でありました。そして弟子たちが追い出すことができず、もうそこは混乱状態で乱れていました。なんか似たような話を思い出しません？先ほどね、6日経ってからイエス様がこの山に登ったってね、言ってますけれども、モーセが登ったよね、同じように。ヒントモーセが40日40夜あそこにいて、なんか戦いの音が聞こえます、戦の音が聞こえますってヨシュアは言ったけれども、そうじゃなかったですよね。乱れてる音だったんです。 しかもリーダーであるアロンが民のプレッシャーに負けて、ね、金の格子を作ってそこでどんちゃん騒ぎをしていたのと似てますね。高い山で神の栄光を見て、そして悪霊について最もひどい悪質な悪霊、まあ、悪霊って言ったら全部悪質だけども、でもその中でもひどいものを見なければいけなかったという落差、落差。イエス様ご自身も実はもうすでに通られてます。イエス様は一人で、なんですか、あのバプテスマを受けられた後に、これは私の愛する子、ね、私の選んだものであると言われてね、そして鳩のように聖霊が下られて、で御霊に導かれて荒野に行って40日40夜あの断食ですね、食べないで、そしたら悪魔の試みを受けられました。パウロも似たような経験をしました。覚えてますか、第三の天に引き上げられてパラダイスに行って、もう言葉で言うことのできないこれ声聞いたわけですね。でその後にサタンからの使いが来てですね、そしてこの肉体の時が与えられていたんです。三度取り除けてくれるようにお願いをしたんだけれども、神様があなた、私の恵みは、イエス様がね、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると、このように落差があったんですよね。でこれね、英語でしばしばねマウンテンエクスペリエンスって言うんですよ。こう山、これつまりキャンプ場とかでね、これイエス様、あのこれクリスチャンキャンプだよね。そして本当に素晴らしい、この神様の素晴らしい経験をしたって言って、で次の日に降りてくると、なんか今までになかった最悪のなんかこう体験をしちゃうとかね、よくあることですね。霊の戦いがあるんです。霊の戦いが、でここでは口を聞けなくする霊であります。で耳も聞こえないことが後で分かってきますけれども、あのここで、マルコの7章を思い出しますよね。そこでも耳が聞こえない人がいて、口も聞けない人がいて、そして、イザヤの35章の6節に、御国が来た時の印として、口が聞けるようになって、耳が聞こえるようになる、口が聞けるようになると、こういうことが書いてあります。で、それでメシア、この方がメシアの働きをしているってことがわかるわけなんですけれども、残されていた9人の弟子は追い出そうとしたけれども、追い出せなかったんです。でこれは一体どういうことかと思っていたら、今度はですね、もうあの律法学者来て、お前はイエスの弟子なんだろって言って、またイチャモンを攻撃をしてきたので、本当に混乱した、がっかりするような状況だったんです。イエスは彼らに言われた。ああ不信仰な時代だ。いつまであなたは、私はあなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。また時代という言葉を使われました。覚えてますか、あの、パリサイ派の人に対して、この時代には印は天からの印は与えられませんと、ね、今の時代はないよと、あの不信仰な時代ですね。でこの時代というのをその時に説明しましたけれども、世代とも訳していいですね。だって40年ぐらいのスパンの世代です。で事実紀元30年にこのイエス様が十字架につけられたわけですけど、その40年後に70年ですねに、エルサレムが、神殿も、ローマによって破壊されてね、こう裁きを、まあ、受けたわけなんですよね。でここでいつまで我慢しなければならないのかって、不信仰というものによっていろんな悪いことがどんどん起こっていったってことです。もちろんパリサイ派に信仰はありません。群衆も ユウさんだけで眺めてるだけでしょ。弟子たちは対応できてないと。で父親も息子にの状況を見ちゃって信仰を失いかけてます。信じないということが実は毒なんですね。元凶なんですよ。 イエスにはできるんだ、私たちの主にはできるんだという信仰が必要です。状況は絶望的かもしれません。で、状況に対してその人たちに対して希望を持てなんて聖書には書いてません。事実そんなことを要求してませんね。例えばね、こう誰かが、まあ、病気で良くなるって言っても、その病気がその人に良くなるという信仰も希望も持てようがないですよ。けれどもイエスが行われるときは、イエスが行われる、イエス様が、神が行われるときはもう絶対に良くなるんだと。この信仰がなくて何にも印は起こらないですよ。ものすごく大事です。救われるっていうのは小手先じゃないよね。人間が何かできて救われようはないんですね。いつも思ってます。あのね、いつもこのバイブルカフェでも配ってる時にね、思うんですよ。なんか俺がふっほっほっとかってやって、なんか心が開くわけじゃないんですよ。朝原将校の空中遊泳よりも、空中がこううわーって上がって、あ、ふよふよで間違った、うわーって上がっていくよりももっとすごい奇跡がないと人は救われないんですよ。その奇跡を信じなかったらどうすんですか。で、不信仰な時代だって言って嘆いてんですね、イエス様が。ヘブル書の11章の6節に、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですとあります。20節です。そこで人々はその子をイエスのもとに連れてきた。イエスを見ると霊がすぐ彼に引きつけを起こさせたので、彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。イエスは父親のお尋ねになった。この子にこのようなことが起こるようになってからどのくらい経ちますか。父親は答えた。幼い時からです。霊は息子を殺そうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。しかしおできになるなら私を憐れんでお助けください。悲惨ですね。超悲惨ですね。幼い時からですよ。まあ、転換のような病気を持っているお父さんお母さんは本当に辛いと思いますけども、もっとひどいね、これね、この悪霊がしていることは。そしてできるならって言っちゃったのね、彼ね。そこでイエス様が叱られてます。イエスは言われた。できるならというのですか。信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父親は叫んでいった。信じます。不信仰の私をお助けください。できるならっていう言葉、常識的にいつも使うじゃないですか。で、これをね、イエス様の世界に持ち込んではベンベンベンベン、ダメなんだよ。よし、目覚めてダメなの。私たちの日常をイエス様に持っていっちゃいけないんです。福音書には驚いたってさっきもできたでしょ。非常に驚いたって言葉、もう驚いた驚いた驚いた驚いた驚いた驚いた、ずっと驚いたなんですよ。驚いたっていうのは今まで聞いたことがないとか、えっていう意外性とか、心に浮かんだことがないとか、もう私たちの思いをはるかに超えて、天が地よりも高いよりも高いように、私の思いはあなた方の思いにも高いと神は言われましたけれども、イザヤ書の中でね、そういう類のものなんですよ。私たちの世界ではできるならで OK です、ね、できるならね、ちょっとこれ手伝ってくれませんかって言うじゃないですか、ね、それはそうでしょ。できないかもしれないし、イエス様にこれ持ち込んじゃダメなんです。だから彼はすぐに反応して信じますと、不信仰の私をお助けください。これいいですね、この彼の言葉。信じることさえ憐れみ、神の憐れみがないと信じられないというね、正直な告白してるね。 で、イエスは群衆が駆け寄ってくるのを見ると汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくし耳を聞こえなくする霊、私はお前に命じる。この子から出て行け。二度とこの子に入るな。すると霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死んだようになったので、多くの人たちはこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスが手を取って起こされると、その子は立ち上がったと。真正面からバーンとイエス様がこの命じてですね、叱りつけてですね、二度とこの子から入るな。二度とって言ってるのはすごく大事で、一度出てってもまた戻ってくるってあるんですね。これ聖書、イエス様おっしゃってるんですよ。戻ってくる霊の7つの霊の話をしてるんだけれども、だからもうあがいてんですよ。彼ってこの霊はね、あがいてんです。だからもう叩きつけて、最後のあがきだから痛めつけるだけ痛めつけたんですよ。で、死んだようになっちゃって、そこでちょうどヤイロの娘を起き上がらせるかのように起き上がらせたんですよね。神の働きっていうのはこの起き上がりというのがあります。実は起き上がるっていう言葉ね、復活と同じ意味なんですよ。復活っていうのはね、英語ですごく分かりやすい。 Rise up、 Rise って言うでしょ、 Risen って言うでしょ、 He's risen。 あれ、これだけだよ。ね、復活っていうと死んだけど生きてるっていうね、はっきりね表すけれども、そっちのがもっともともとの意味なんです。で、起き上がるんだから倒れてないとおかしいんですよ。その前に倒れてるんですよ。神は時にこういうことをお許しになって、聖書はもうそれその連続です。途中経過、死んだようになっちゃってやばく、もっと悪化することが多いんですね。途中経過どうですか、出エジプト、せっかく出たのにさ、そのまま出て行かせりゃいいのにさ、なんかその海のそばでね、航海のそばで宿営させちゃったじゃない。しかも山と山の挟まれてさ、こう戻ることができないのところでね、追い詰めたじゃない。それで彼らブワーって言ったでしょ、エジプトの方にいた方が良かったのねってこう言ったんですよ。でも待ってなさい、主が救ってくださるからって、その海がブーって分かれて、もっと結果良かったでしょ。エジプト、あれだけ虐げてたエジプト、トラウマになりそうなエジプト、それを逆トラウマ効果っていうの、死んだのを目撃させたんだから、もう二度と来ないですよエジプトは。で、こういうことの連続です。で、もちろん復活ご自身自体がそうですよね。悪化したんです。エルサレムに行ったら、逃げてりゃいいのにね、エルサレムからイエス様、そしたら殺されなかったでしょ。ねえ、それでは救いがないってね。もうほらクリスチャンみんなね、ちゃんと分かってるからさ、なんか救いがないんですよ。と同じように、私たちがですね、神の働きの中に加わる、イエス様の働きの中に加わるという時に、途中経過もっと悪化することがあります。でもその時にね、あーってならないでください。いや、私なるんだけどね。一人で、今、最初の言葉はちょっと予言的な言葉で、なるんだけどねっていうのは私の本音です。本音っていうか、別にあれですね。そうそう。神の言葉は、あれですよ。本当に、そこでならないでください。ああ、で、前の方がよかった。これやんなければよかった。28節。イエスが家に入られると、弟子たちがそっと尋ねた。私たちが霊を追い出せなかったのはなぜですか？するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出すことはできませんと。まあ、この不信仰な時代だとイエス様は言われたんですけれども、この、まあ、弟子たちに対してはね、この具体的に、何が問題だったかということを指導して、おられます。はい、祈りによらなければって書いてますね。で、あとは他の写本だと、祈りと断食によらなければって書いてます。断食も書いてます。祈るってね、信じることでもあるし、神を信じる行為、具体的に神を信じなければ、それはあともう一つね、信じるって言ってもね、より頼む行為ですね、神に。これへりくだりが必要なんですよ、祈るって。 はっきり言ってね、惨めって言ったらいいけど、プライドが許せないよね。だって自分でいつもやってんだから、ね、ちょっとこれね、この例えばね、こう水を飲むっていうのがさ、できるじゃないですか。でも飲めるように祈りなさいって言ってね、いや、できるよ、当たり前だよって言った時に。でももしかしたら、ものすごく喉が痛くなってる人で、手術も必要みたいな人がね、こう一口飲むっていうのは、ものすごい癒しの奇跡が必要でしょ。で、これ今、分かりやすく話したんですけれども、祈るっていうのはね、何でもかんでも神によらなければそういうことはできないと。今こうやって私が普通に飲んだっていうことでさえが、神の許しなしには、神がそうされなければできないわけなんですよ。でこれを神の前に持っていく行為なんです。もう信じる、信仰をもうそこではね、働かせるんだよね。だから、ちょっとパソコン使ってさ、ブワーって作業してるとなんか熱くなってきてね。で祈るとね、熱くなるんですよ。その信仰、ブワーって働かせるんですよね。それ信じるっていう行為をもうグワーって繰り返すわけですよ。だから、祈らない、祈りがね、祈りの時の戦いって、肉の戦いと霊の戦いがあって、肉の戦いっていうのは、なんかまた祈るのかなとかっていう、こう、テレビ見た方が楽しいしなとかさ、なんか他のことやった方が楽しいしなっていう、肉の思いね。あと、霊の戦いっていうのは、その時になんか、誰かが怪我した、なんか自分が怪我しちゃったとか、ね、僕もね、礼拝の前にね、やけどしたんだけど何かが起こるんですよ。とかさっき言ったように、祈ろうと思ったら何かこのもっと悪いこと、その悪くなっちゃったとかね、祈った後で、そうするとやる気なくなっちゃ、祈ったらもっとなんか良くなくなっちゃうんじゃないのかとかね、疑いが来るとか、そういう例の戦いもあります。だから忍耐して祈っていく、粘り強く祈る必要があります。でそして断食というのはその延長だって考えてください。そのご飯食べる行為ってね、時間かかるんですよ、時間が。で私の奥さんよく言うけど、ちょっと出張行くとね、出張っていうか私がいなくなるとちょっと楽だと、まあ本音を言って、本音っていうかやっぱそういう面ありますよね、奥様ね、旦那さんがずっといるともう一日中ご飯のこと考えてなきゃいけない。何を買ってくるかっていう。しかもなんかこの、なんですかどっちが安いかってね、スーパーマーケットでね。で、いろいろ考えて、そしてその後で皿洗うでしょ。で、またちょっとしたらもう1時間、2時間だったら、また次のこと考えなきゃいけない。で、これをなくすわけです、バーンと。で、もう祈りに集中できるわけです。で、これダニエルはね、この21日間祈ってたっていうのが、そこで面白いのは、全部を立ってるわけじゃないんですね。これ一部ご馳走みたいなものを立ってたっていうかね、この余計に食べているものを立ってた。だから立つっていう時に別に絶食でなくてもいい、良いんですね。要は大事なのは祈りに専念するっていう、これが目的が達成させてすれば、その断食っていうのはすごくいいものになるわけなんですね。だからこれを、やってなかったよと、だから追い出せなかったんだということを今ここでイエス様がお語りになっています。そして次行きましょう。さて一行はそれを去り、ガリラヤを通って行った。イエスは人に知られたくないと思われた。それはイエスが弟子たちに教えて、人の子は人々の手に引き渡され殺される、しかし殺されてで3日後によみがえると言っておられたからである。しかし弟子たちはその言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。はい、今去ってからガリラヤに戻ってきましたね。わかります？この今ピリポカイサリアの上のヘルモン山の方にいてね、そして、そこはヘロデピリポの領地だった、領地なんですけども、このヨルダン川のこの方を渡ってと、そして、カペナウムの方に行かれてるんですよ。ガリラには戻ってきたんです。だから人に知られたくないって書いてあるでしょ。もうさっさと言ったんですよね。まあ、ちょっとセレブの人がね、こうなんかわかんないけど、隠すみたいな、なんかわかんないけど、なんか、さっと、なんか、ね、知られないように。ね、もう、ちょっと知られて、ブーって群衆集まってくるから。で危険なんですね、今ね。危険なんです。で、もっともっと大事なことがあります。弟子たちに伝えなきゃいけない。で、それが、 ここに書いてあった通り、十字架につけられて3日後によみがえると。でもどうですか？理解できなかった。さっき言った通りです。理解はできてないんだけど、同時にもしかして文字通りかもしれないと。だけどそれ自体を尋ねるのが恐れたんです。もうガタ崩れだと思いますね、彼らのそのなんか考えてることのね。だから尋ねられなかった。でも一行はカペナウムに着いた。イエスは家に入ってから弟子たちにお尋ねになった。来る途中何を論じ合っていたのですか。彼らは黙っていた。来る途中誰が一番偉いか論じ合っていたからである。でこれ見るとね、超滑稽なんですけど、彼らにとっては真剣だったんですよ。というかこういうことやってる人たちってその渦中にいたら真剣ですよね。だってイエス様は王様になるんですよ、彼らの頭の中では。これから君臨するんですよ。で1番弟子、2番弟子、3番弟子、4番弟子、これボーっているわけ、12人も、ね、でいて、その中で誰が右大臣左大臣になるのかって重要じゃないですかという欲望が芽生えたんですね。これ本当に人間臭いんですけど、よくある話で、私たちにはつきものです。でイエスは腰を下ろすと12人を呼んで言われた。誰でも先頭に立ちたいと思う者は皆の後になり皆に仕える者になりなさい。ここですね。それからイエスは一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、腕に抱いて彼らに言われた。誰でもこのような子供たちの一人を私の名の ゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私ではなく私を使わされた方を受け入れるのです、としっかりと腰を下ろして教えておられます。使えるものになりなさいという教えですね。そしてもうこれがもうイエス様があそこのピリポカイサリアのところからじっくりと教えられ始めているわけですね。偉大にならなければ自分が減り下っていくことだと、仕えていくことだと、そして自分が低くなるだけでなくて小さいものを主にあって受け入れていくんだということであります。でここで言っている小さきものというのは文字通りの子供たちもその通りなんですけれども、今度は信仰的な意味での小さきもの、信仰のゆえに小さくされているというか、この弱くされているというか、だからこの自己実現とか自分のこだわりを追求したりとか自分の居場所を求めるとかそうではなくて、絶えずこの主を思って、そしてイエス様を必要としている人々に仕えていくということに道をね歩んでほしいです、行きたいですよね。ところが弟子たちは理解しません。ヨハネはイエスに言った。先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たのでやめさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。まあヨハネっていうのはねこういう人なんですよ。雷の子ともイエス様は呼ばれましたけれども、サマリアの地域を通った時もですね受け入れなかったので、イエス様 をですね、天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。これエリアのこと思ってたと思う、多分エリアのことね。だから熱血感で、なんですけれども、まあここでね、悪霊をねイエス様の名によって追い出してくる仲間じゃないからやめさせる、党派心ですね。党派心、自分の仲間でなかったら活動してはいけないという見方なんですね。これも身近ですね。しかしイエスは言われた。やめさせてはいけません。私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に私を悪く言える人はいません。私たちに反対しない人は私たちの味方です。まことにあなた方に告げます、あなた方がキリストに属するものだということで、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません、と。でさっきのね、この子供の一人を私の名のように受け入れたら私を受け入れるってイエス様は言ったばっかりなのに、自分たちにはついていってない仲間ではない人たちがイエスの名によって悪霊を追い出しているっていう、このね、それでもね不完全だけど信仰を働かせてんですよ、その人たちも。とりあえずって言ったらちょっと言い方良くないよね。でもそれが小さきものなんですよ。 だこういうね、イエス様の目を私たちは持つ必要があるんですよね。そしてしかもですね、水一杯ですね、この与える人だったら報いから漏れないっていうね、この私たちが考える以上に神の国というのはちょうど富士山の麓のように裾野が広がってます。裾野が広がってるからわずかにこれ見えていて、なんでこれは平らで、この高くないって5合目から、ね、もっと高いところからね、こう見て、なんで全然ダメじゃん、これまずいんですよ。ここに広がっている状況を見て、そこで神その信仰を育てていくと、この活性化させていくっていうか、この生かしていくというか、そういうことをイエス様は何とかしてしたいと願っておられるわけなんですね。で、私たちはそれを見ていかなければいけないわけなんです。神の働き、それを見ていかなかったら、東心を持ってしまうと、神の働きの妨げになっていくって怖くないですか。イエス様が42節で言われます。また私を信じるこの小さき者たちの一人をつまずかせる者は、むしろ大きな石臼を指に結び、指じゃ、間違った、首に、痛いよねこれ、首も痛いわ、首も指、結びつけられて海に投げ込まれてしまう方が良いのですと。イエス様は滅ぶ者たちのためにいらっしゃいました。救うためにいらっしゃいました。その情熱というのはもう計り知れないものです。だからそれを妨げようとする、だから結局仲間じゃないって言ったらね、もうその人の信仰ないんですよ。ないっていうか、その持ちようがなくなっちゃうでしょ。でこれでつまずかせたら、神様の領域に入っていきます。あのね、なんて言ったらいいかな、侵害行為、 なんて言うんだこの、は、越権行為だ、越権行為、神の救いのご計画の領域の中に入っていくようになります。ちょうどね、このエリシャが、このナーマンを癒してですね、雷病ですね、サラと癒してですね、でその後でゲハジがその報酬を受け取ったでしょ。だからその雷病が自分の身に降りかかったんです。でこの神の領域に入っていくっていうのはそういうことなんです。だから人を裁いてはいけない、なんですか、裁かれないためです。裁くのは神のみなんです。そこに神の領域に越権行為で入っていくから、自分が裁かれていっちゃうんですね。でそういうふうに今なってます。で石臼、はい、イスラエル旅行行かれたことのある方、またはイスラエル旅行の写真をね、見てほしいんですけど、あの2つの箇所でね、この石臼、当時の石臼をね、私写真撮ってます。一つは、このパン、あと5つのパンと、なんだっけ、7匹の魚かな、その2匹だ、間違った、2匹の魚の増やしたね、5000人の給食をね、記念しているあの教会があって、その敷地中庭のところに、前庭のところに、石臼が展示されてるんですね。でもう一つはね、あのあそこですね、クルシといって、あの豚がレギオンがね、ブワーッとなだれ込んでた時に、修道院の跡のビザンチン朝のね、時代の修道院の跡があるんです。そこにもあります。どんくらいの大きさですか。こんくらいだよね、厚さこんくらい、200キロ以上です。それを首に、もう浮かび上がることできないよっていう、そういう意味なんですね。でね、海あります。でこの海って聖書の中でもこれ興味深くて、ミカが予言の最後にこう言った、予言書の最後にこう言ってますね。7章の19節で、もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ込んでくださいと。あのレギオンもそうだった、ね、豚入ったら海に、というか、まあ湖に流れ込んだでしょ。こうやって、この海というのが罪とかそういうものをこう、なんていうのかな、葬り去るような墓場みたいにこうイメージとしてあるんですよ。そしてかつその海の下、ヨナ書を見るとね、その海底まで彼行っちゃったんだよね。 行った後にその下がね、このね、黄泉って書いてあって、ハデスのことですよ。死者のところです。だから、その死とか罪とかそういうもの、だから、黙示録の20章で、死とハデスがこう吐き出されたって書いてある、ね。海からだよ。で、その後で、最後の審判が終わった後で、海がないって書いてある、新しい天と新しい地には。罪が葬り去られたんですよ。亡くなっちゃったんですよ。されたっていうか、もう、そこにない。で、こういう意味合いが、あるからこれは地獄みたいな感じで書いてあるわけですね。この海に投げ込まれた方がマシだっていうのは、ただ溺れ汁投げられて、でもしあなたの手があなたをつまずかせるならそれを切り捨てなさい、両手が揃っていてゲヘナにその消えない火の中に落ちるより片手で命に入る方が良いのです。もしあなたの足があなたをつまずかせるならそれを切り捨てなさい。両足が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより片足で命に入る方が良いのです。もしあなたの目があなたをつまずかせるならそれをえぐり出しなさい。両目が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより片目で神の国に入る方が良いのです。ゲヘナでは彼らを食らうウジ虫がつけることなく火も消えることがありません。午前礼拝で地獄についてじっくりとお話しました。午後に初めていらした方はぜひ帰ってからネットで聞いてください。あんまり話すような内容じゃないよね。教会でもここまであそこまでじっくり話すこと少ないじゃないですか。でもそれはでも大事な教えですね。でですね、ここでは今午後ではこの文脈からね、文脈での話をに焦点を当てたいと思います。何かといったら人をつまずかせる話がこの手前に書いてありました。小さきものをつまずかせる、結局人をつまずかせてるっていうことは自分自身が罪を犯してるんですね。自分自身がを罪を犯してる、つまずかせている部分があるんです。他人を裁きながら自分を裁いてっている部分があるんですね。で弟子たちはイエス様を見捨てて罪を犯していきます。ずれているからね、だからボタンがこう外れちゃうと次のボタンも外れていくんだよね。どんどん かけ離れていっちゃうんですよ。ちょっとこうちょっとずれるとこうどんどん離れていっちゃうんですよ。自分をつまずかせていくんです。で聖書の中には第一コリントの11章の30節にもし私たちが自分をわきまえるなら、これ前のね第2版は自分を裁くならって書いてます。裁かれることがありません。わきまえるでも裁くでもどっちもいいんだけど、自分を公平に神の言葉に照らしてこう吟味するということです。ならば裁かれることはないですよと言ってます。そしてピリピの4章の5節にはあなた方の寛容な心が全ての人に知られるようにしなさい、主が近いからだと言ってます。でここの箇所を僕見たときに神の終わりの日、イエス様戻って来られる日についての考え方が変わりました。それまでこの暗闇の力が働いて悪いものがはびこって教会でさえが廃墟が始まって、事実書いてます聖書に、廃墟が始まるって。そうするとね、このわずかにイエス様のことを知っているエリート的なクリスチャンがわずかに残って、そして他の教会は堕落し、軽挙で残されて私たちは引き上げられるんだみたいなね、これヨハネですよ、さっきの。それが一番危ない。イエス様は十字架に行く苦しみに近づいているのに、本当に小さきものには私を受け入れるんですと言われて次の章に出てきます。バルテマイだっけか、ね、もう本当にバルティマイだ、ね、あの盲目の人ですよね。もうすぐに連れてって十字架に行く直前に弟子としてついてった人がいるっていうね、最後の最後までイエス様はそれを行われていったんですね。でこれがイエス様のスピリットです。週末に近づく、イエス様の再臨に近づくってことはイエス様が十字架の道を歩まれたっていうことを本気で捉えていくものであります。これが同時進行で起こるんです。これがユダヤ人というかクリスチャンですね、よく間違えますね。この十字架があって、ね、もうその時代が両極端に分かれるのね。再臨というのはあんま考える必要ないと、それやるから熱狂的になっておかしくなるんだっていう人がいます。再臨ダメ、考えちゃう。おりますよ、もう僕もボコボコ批判受けたりしますからね、で、その反対が 今度は十字架忘れて書輪を忘れて再臨ばっかり話すっていう謙虚で、まず信じてない旦那さんにね、俺謙虚が来るから、はい、はいはいはいって謙虚伝えてどうするんです、謙虚、謙虚じゃない、十字架伝えないと、十字架、十字架で救われる、十字架の言葉で魂は救われるんですよ。謙虚では救われ、謙虚は私たちが慰め受けるためにイエス様が戻ってこられて復活して報いを受けるために、だから日々のこの忠実さとかイエス様と共に歩んでいるから吟味するために、清められるためにこの謙虚があって、すでに死んでしまったその兄弟姉妹と会えるんだっていう希望でしょ。でこっちが謙虚の目的で、これはね、なんていうのかな、ちょっとこう信者だけで集まった、このなんかところでこうトークするような内容なんですよ。ケーキを伝道しちゃいけないんだね十字架で伝道しなきゃダメなんですね、まあ、それはあれなんですけど、あの両極端に分かれますじゃないんですね。私たちは寛容な心を持たなきゃいけない。主が近いからこそ、今までえっこの人が救われるのっていう人が救われていくんですよね。いやこの人ダメだとか、ええっていう、だから僕は日本を希望を逆に持ってます。ここまで救われないっていうのはね、神が何かしてるんですよ、いい意味で。これ不思議だって、隣の韓国、朝鮮半島、そして中国、リバイバルボロに経験したんですよ。今は中国はその進行中ですよ。みんなボンボンボンボン救われてるのに、日本だけ残されてるよ。何かある。でこれ悪い意味で言ってるんじゃなくて、逆、何かがある。でこういうふうに寛容な心ですね、このイエス様何かしようとしてるという期待ですね。だからね、ちょっとしたことで、この人はこんなことやってるから、ね、なんだ、クリスチャンじゃなく、ダメダメダメって、このヨハネみたいにやっちゃダメなんだよということなんですね。そして最後、人は皆火によって塩気をつけられます。塩は良いものです。しかし塩に塩気がなくなったら、あなた方は何によってそれに味をつけるでしょうか。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさい。イエス様って興味深いのは、一つの言葉を言われると話題をね、その言葉を使って変えられる、さって変えられる。それがこの一つ、これ火っていうのは、これ地獄の火だったんだけども、今ここでの火っていうのは生贄を捧げる時の火なんですね。で、生贄を捧げる時に、生贄とか間違った、穀物の捧げ物だ、このそこに塩気をつける、塩も一緒につけなさいって書いてあるんですよ、律法の中に。でそれを言って、塩気っていうのは、塩ってのは良いものだって、塩の話をし始めるんですね。塩、そして塩気がなくなったらそれに味をつける、塩気を持ちなさいと。これはイエス様っぽくなりなさいということです。簡単に言うと、イエス様に似たものになりなさいということです。でそれが塩なんですよ。で党派心なんてそんなんじゃなくて、寛容な心を持ちなさいと。もうで、そして最後に、互いに平和に過ごしなさい。これは弟子たちの間で言い争いになってきたし、そしてそういう党派心みたいなのをやって、他の人たちとの言い争いがあるし、これを、やんないで平和に過ごしなさいとこう言っておられるんですね。これね、神様の働きをしてると必ずね、陥ってしまう過ちです。これゼカリア書の7章8章にも、この、せっかく帰還したのに、バビロンから、神殿を建ててる中で、なんかね、ちょっと仲たがいが起こってるんですよ、中で。平和の実を結びなさいって話が書いてあります。で私たちが、この今ずっと見てきました、高い山から地獄まで、プローブー、すごかったね、もう激しいですよね。けれども安定した信仰を持つためにはどうするか、このイエス様の言葉を聞く、使えなさい、小さきものを受け入れるものは私を受け入れるのだ、自分を捨てなさい、そして自分の十字架を追いなさい、私と私の福音と私のために自分を失うものは救われるのです。ここですね、ここに徹してください。他のいろんな外野が雑音がうわー来るけれども、そこに徹していれば 神の御心の中に生きていくことができます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたの素晴らしい、このお言葉をいただくことができて感謝します。イエス様の本当に道をこの突き進むことができる、このはっきりとした、このものを教えてくださって感謝いたします。イエス様にしっかりとそばにいてついてって、そしてそこから自分の罪や自分の肉やいろんなものによって、このさまよい出ることがないようにどうか助けてください。この1週間あなたが、私たちが本当にあなたにくっついていることができるように憐れんでください。先ほど不信仰を助けてくださいとこう祈ってましたけれども、私たちも同じです。本当にこの、なんか離れようとするそういう、罪の傾向から私たちを守っていてくださいますように。そうやってあなたにしがみつくことさえ、あなたからの助けがなければできませんから、どうかこの1週間もそのようにしてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アメン。